では次ですね、文章の作り方について、話をしていきます。ですね、ここですね、初心者アフィリエイターさんですね、特に悩まれる場所になります。ここではですね、文章の書き方ですね、その重要なポイントも含めて、各パターンについてもお話をします。でそのパターンに当てはめると誰でも文章が書けるようになりますので、あとは速さであったり言葉の使い方、選び方、並べ方、ここはもうトレーニングでやっていくところですので、そこはもうあとは繰り返しやっていくことで文章は必ず書けるようになりますので、しっかり話を聞いておいてください。でまずこの前提ですね、立っていただきたいなと思うんですけども、そのアフィリエイターっていうのはそもそも商品のことを知りません。例えば今女性向けの商品を選びましょうって言われた時に、脱毛とかエステとか男性の方多数いらっしゃいますけども、分からないことたくさんあると思います。そういうアフィリエイターが皆さんほとんどなんですね。じゃあ稼げる人と稼げない人の違いって何って言ったら、その商品のことを知っている、その情報のこと、そのジャンルのことを知っているからサイトが作れて稼げてるわけですよね。その差を埋めること、ここは重要です。なので、文章を書けないのは情報不足だと思ってください。もうネタの量がもう質と作成スピード、これを決めます。この2つを決めてしまいます。なので、文章を書けないときってすごく初心者の方ありがちな話なんですけど、パソコンの前でこう腕組んでるんですね。腕組んでも文章書けないですよ。だから文章書けないと思ったら、とりあえずもう検索することですね。頭を使っても情報は入ってきませんので、うまい言葉が出てこないな、そんなこと考える必要は全くないので、とにかく情報を探すこと、調べること、集めてくることですね。アバウトに雑にですね、それでも全然構いませんので、とにかく量を集めるということですね。これを意識してやるようにしていってくださいですね。で、文章作成の基礎とポイントについてですね。で、アフィリエイトサイトにおける文章の役割についてまずお話をしますですね。これはさっきも言いました、アフィリエイターのやるべきことはアフィリエイトリンクのクリックです。でその報酬ですね、皆さんが稼ぐ報酬はアフィリエイトリンクのクリックでのみですね、発生するものですですね。訪問者が商品の購入をするのはですね、販売ページになります。買ってもらえる場所に誘導すること、これが報酬を生んで膨らませるための唯一の答えになります。なので全てはリンクのクリックのためにやるんだよということ、文章はそのために作るんだよということですね、を覚えておいてください。サイトを作るために文章を作るんじゃなくて、アフィリエイトリンクをクリックしてもらうために文章は作るもの、似ていますが全然違いますんで、結構忘れちゃう人多いので、サイトを作るために文章を作る人いますので気をつけてください。アフィリエイトリンクをクリックしてもらうためにサイトは作るものです。ですね。で、その記事の役割ですね。訪問者というのは、キーワードのところでもお話しした通り、興味の方向がある程度定まった人たちです。で、サイト内にですね、その興味を満たす情報があったと。誘導するための文章になっていて、そこに興味を満たす文章、ですね、興味を膨らませてくれる文章があったと。で、その後にアフィリエイトリンクをクリックして販売ページでどうするか、これを考えます。なのでこの意図と、訪問者が思っている意図と商品の持つ力、これを結びつけると。でさらにさっき言ったようにアフィリエイトリンクの上で誘導する、さらに強い文章で誘導してあげることで、その期待値とかも上げられます。そういった力をつけるようにしていってください。で、記事作成の成功法則として5つ挙げます。これ全部、満たしてほしいなと思いますけども、重要なのは、この2つか3つ、これを組み合わせること、どれか選択すればいいです。 まあ、1番目だけはまあ無視して、1が入った上でですね、やっていただければいいかなと思います。でがっちり全部守ろうとする必要はないので、それぞれちょっとずつ守っていきましょう。で1つ目、最優先すべきは訪問者の意図ですね。でやるべきは2つ、まあ、文章としてやること、文章作成の内容としてやることは2つだけです。1つ目が感情を汲み取るために情報を集めるですね。どういうふうに悩んでいるのかですね、を知って知るためにですね、情報を集める。で次に2つ目、文章で商品が持つ解決方法と悩み、これを結びつけてください。でそこからアフィリエイトリンクに流すですね、やります。訪問者の意図は無視してはいけないものですね。無視せずに情報を渡してクリックを促 す, です、ね、クリックしてもらえるようにするということですね。で悩みの原因、商品が持っている特徴や強み、これを文章中に入れて先に進めるようにしてあげてくださいですね。まあその友人と話をしているときに、ちゃんと話を聞いてくれる人じゃないと相談しないですよね。事前にどういうふうに悩んでるか、どういうふうに解決したらいいかをこっちで汲み取ってサイトを作って待ち構えるんです。なのでまずその相手が友人だというような、まあ、イメージを持ってあげるといいかなと思います。だからさっき言ったように、そのサイトを作るために文章を作ってちゃダメで、その相手の意図、それをしっかり汲み取ってあげる。本来そのじゃあ友人が悩んでいる時にはこのぐらいやってあげること、それをサイトを作る時にもやってあげると、まあ同じようなことをですね、しっかり伝えられるんじゃないかなと思いますので、まあそんなイメージでもやってみてください。で次2つ目で、意図に対して商品を説明して誘導するですね。で初対面の人の意見でピンとくる人って少ないと思います。今、まあ、僕がそういうふうに喋ってて皆さん話を聞いてくれてますけど、何者かわからない人がここに立ってアフィリエイトの話してもいまいちピンとこないと思うんですよね。初対面の人、どういう人か紹介もされずに分からずに話をしてても急に何か言われてもピンとこないんですよね。なので、まあ、サイトはですね、選択肢の一つを提示するものの一つだとして捉えて、その意図に対して説明することだけに徹してください。もう客観的事実ですね、これを並べることに徹した方がいいです。その初対面の人の意見でピンとくる人っていうのは少ないっていうのは、そのサイトを作るときに自分の意見とか考えとか入れちゃう人たまにいるんですよね。こういうことをすると良くないという話も聞きますみたいな、根拠も示さずそういうことを書いたりする人結構いるので、そういうことをする必要はないです。販売ページとか、商品のその口コミのサイトとかあります。そういったするその客観的な結果、販売ページに書いているその事実ですね、それをサイト内で分かりやすく説明してあげるだけで十分です。何かしたらこうなった、〇〇になった、〇〇な人でも〇〇できたですね。まあ、ちょっといいやらしいメルマガのタイトルにもなるんですけど、偏差値30の僕でも毎月100万円稼げるようになったみたいな、そういうことにも、まあ なりやすくもなるんですけども、簡単にそういうことサイトにいっぱい書いてありますので、そういったことを並べてあげるようにしてください。もうこれだけで分かりやすいので、特に数字が入るとすごく簡単です。簡単に理解イメージしやすいですね、文章になります、言葉になります。で、客観的事実とかキーワードですね、これはページ上にたくさんあります。これはアリシアクリニックさんの話なんですけども、売れている商品というのは販売ページが非常によくできています。で、ページの上部だけでも非常に情報が豊富、キーワードもたくさん入っています。で、具体的成果とか数字、まあ、ちょっと、成果に関しては今載っていませんですけ、いませんが、数字とか言葉ですね、 それを意識して抜き出すようにしてみてください。サービスに関しては月額制ですよとか、医療レーザー脱毛ですよとか、アフターフォローバッチリですよとか、初月0円ですよですね、無料カウンセリングやってますよと、あと左下の方は脱毛の部位ですね、どこを脱毛できるのかとかですね、であと安心の特徴で、解約手数料0円、当日キャンセル0円とか、堤防0円とか、いろいろ書いてます。こういったものをページの中でざーっと見ていっていくと、あとは症例数だったりとか、店舗数だったりとか、そういったものが、いろいろ出てきますので、それを、いろんな悩み、今回の場合皆さんが、狙っていくべきは、商品そのもののキーワードだったりするわけですけども、サービスの良さですねを訴えるという点では、こういったところをしっかり見て言葉、数字を抜き出していくということを、していってください。で、次ですね。誰にですね。これをはっきり、させます。ですね、脱毛の場合ですね、どういう人やりそうですかとか、そういうことを事前にですね、イメージするということが大事になってきます。誰にがはっきりしないと、どういうふうに伝えていいかですね、分かりにくくなってしまいます。購入などのハードルを取り除くための準備だと思ってください。ですね。で、対象をイメージして、いわゆる脳を消すための工夫ですね、文章への情報の入れ方、書き方、見せ方に関わってきます。例えば、若い子向けのサイト、例えばカラーコンタクトのサイトであれば、絵文字を入れたりとか、キラキラする画像、キラキラというか可愛い画像を入れたりとか、漢字を使う、難しい漢字を使わないとか、そういった書き方ですね、見せ方が変わってきます。あとは、例えばじゃあ逆に男性ですね、40代ぐらいの男性ということであれば、ある程度言葉も理解できますし、ある程度長い文章でも、しっかりした情報であれば読みたくなるはずです。で、テンプレートの色とかは、その辺は、ね、ちょっと濃いめとかですね、そういったイメージでサイトの作り方が変わってくるはずです。見せ方ですね、書き方も変わってきます。で、あと、欲しい成果、結果に対しての期間とか成果の大きさとか安全性とか金額、実践していくことの良いさ、これも、見せていくと。あと簡単なイメージとしては、例えば商品ページの上の方っていうのは大体、脱毛とか化粧品とかもそうですけど、大体女性の顔出てます。その女性何歳ぐらいですかっていうイメージを持てばいいです。例えば、ビールの広告だと、最近だとクリア朝日かなんかかな、使ってるタレントさんが若くなったかなと思うんですよね。多分だから今若い子たちがお酒を飲まなくなりましたと、その時に若い子たちに人気がある女の子とか、そういった女性を使ってビールを飲んでもらうと飲みたくなる人が増えるかもしれないとか、そういった狙いもあったりするんですよね。そういうセールスページの中に出てくる女性の画像、何歳ぐらいかなみたいな、そういうのを見てみると、ある程度誰っていうところでは簡単にイメージがしやすいかなと思います。あと価格とか分割の支払い、割引、返金保証ですね、これはハードルを下げる内容です。さっきも、ありましたけど、初月0円とか、あとはキャンセル料0円とか、いろいろ出てたと思います。そういったところの不安ですね、を取り除いて、こういうもんですよというように見せてあげるということですね、をしてくださいですね。実際に、写真もちょっと、いろんなパターン3つですけど載せてみましたけども、どういう女性かイメージしてみてください。着物ですか、着ている女性の場合には、ちょっとお年がいっているかなとか、で右の子は、一番右の子は若い、化粧もしてて、そういうなんていうんですか、化粧品とかですね、もうすごい興味がありそうですよね。髪もなんかすごい綺麗ですし、なんかそういうシャンプーだとか、そういうのも気を使ってそうな感じですよね。 で下の女性は働いている感じですね、きっちり。じゃあこういう人たちにどういう、それぞれにどういうふうな紹介の仕方をしていくか、見せ方をしていくかですね、そういったところが大事になるかなと思います。誰ですね、性別、年齢、既婚、未婚、職業、人間関係、収入、居住の地域とはその他の生活環境ですね、そういったものをある程度イメージして、文章を作る前にですね、ある程度イメージして作成に入りましょうということですね、になりますですね。で、あと次、さっき言った量をした、意識した情報集めをしてくださいですね。文章作成というのは時間がかかりやすいものです。サイト作成でやっぱり時間が最も取られるのはここです。なので時間を、逆に言うと時間をかけすぎちゃダメということになりますね。なのでスムーズな文章作成が必要であれば、その分情報が必要ですよということですね。で、情報がたくさんあれば、最も簡単なサイトの文章の埋める方法と一つとして箇条書きっていうのがあるんですけど、その箇条書きがしやすくなりますね。とにかく情報を集めてください。もう文章力というのは情報量です。文章、文才がない、私文才がないんですっていう方も結構多いんですけど、文才関係ないので、もう情報量ですねがあれば、あとはもうそれをまとめるだけです。あとはもうテーマを決めてまとめて形にする、それを繰り返すですね。でもうあとその文才とか文章力とか言われる部分に関しては、もう作業の繰り返しで伸ばしていってください。もう本当に、いろんな稼いでるアフィリエイターさん話聞きますけど、まあ、僕もそうでしたけど、アフィリエイトサイト作り始めて半年とか1年経つんですよ。まあ、そのぐらいになったら報酬出てるじゃないですか。で、たまたまそのやり始めた頃のサイトを見るんですよ。見かけることがあるんですよ。で、見ると恥ずかしくなるんです。そういうもんです。僕も本当に自分の、昔作ったサイト見て、苦笑してました。本当に苦笑しましたんで、これはもう誰もが通る道ですから、最初はもう上手くなくて当たり前、もうやって上手くなりますから、絶対上手くなるんで、最初から上手くやろうとしない、そこに時間かけすぎるのは無駄ですから、だったら次のサイト行きましょうっていう話ですね。はい。で、次ですね、情報収集のやり方をお伝えしておきます。じゃあどうするのっていうことですね。これはもう2つのステップ、これやるだけでも本当に情報簡単に集まります。で、1つ目、まずは商品のことを知ってください。商品ページを見ます。で、次に Q&A サイトを見ます。で、なぜ最初に商品のページを見るかっていうと、商品が持ってる力、解決するもの、サービスの内容、その良さ、特徴、それを頭の中に入れておくと、次に見る Q&A サイトに書いてある悩みに対して、あ、この商品はこの悩みをこういうふうに解決できるなっていうことが頭の中でできるようになってきます。それができるようになってくると文章が書けるようになりますですね。まずは商品の良さを知るですね。で、次に Q&A サイトを見ながら、その解決できる悩みをどんどんどんどん見ていくということです。これだけでもう簡単に文章を作れますですね。あ、今言ったことですね。まずそのゴールがですね、訪問者の意図と商品を結ぶということになります。なので商品を知ってくださいということですね。で、あともうさらにですね、やるとした場合には、その競合のサイト、競合の商品もさらに2つぐらいですね、プラスして見ておくと、その商品の良さというか特徴というか、まあ、負けてる部分もそうですけども、そういったところがはっきり分かります。数字で大体書いてありますので分かります。それでまず商品の内容、特徴ですね、実績とかもしっかり見ておくですね。で、まあ、どの程度見ておくかということなんですけど、商品を簡単に説明できるレベルですね。で、アリシアクリニックさんだと、アリシアクリニックはトップクラスの価格と品質、医療脱毛だから医師による永久脱毛が受けられると。 まあ、さらにもう何行か頭の中入ってでもいいですけどね。それぐらい抜く。で、商品サービスの特徴を捉えてパッと説明できる状態ですね。これができると良さを端的に伝えられるので、さっき言ったアフィリエイトリンクの上に書く文章ですね、これがパッと書けるわけですよ。ってことはクリック率上がるし、結果的にですね、そういったところにもつながってきます。で、使う Q&A サイトは Yahoo 知恵袋ですね、を使うようにしてください。まあ、ここが一番いいです。まあ、本当にいろんなジャンルの悩みですね、問題への Q&A が入っています。で、次、発言小町です、ね、ここは、ジャンルが狭いです。まあ、人間関係に関わることがまあ結構多かったりするんですけども、まあ、いろんな情報、ここも抜き出すことができます。ここは、読売さんですね、読売新聞で運営しているサービスになります。で、実際のですね、知恵袋の検索結果の例ですね。この時にじゃあ実際どうやっていくかっていうと、タイトルをまず見ます。とにかくタイトルを見てください。で、まず、左上からですね、永久脱毛がしたい女子高生です、ですね、学生でも買える、そして安全なサロンはありますか。ここはだから若い子でもやっぱり毛深くて悩んでいる人たちがいて、でその、まあ、下にも書いてありますけど、毛が濃くて剃るのも抜くのにも手こずっていますと。それぐらい大変みたいですね。だからそういう人でもちゃんと通えるサロンがあるのか、逆にその女子高生という言葉を抜いても、毛が濃くて剃るのも抜くのも手こずっている人に対して永久脱毛ってどんなものなのかですね。そういったところの情報を知ることにもつながると。で、次、永久脱毛について、未経験者なんですが、腕と足というふうに書いています。あと鼻の下の産毛、脇が一本残らず処理したいですですね。で、この場合にはいろんなところに悩んでいるわけですよね。じゃあ部位を選んでやるのか、全身脱毛しちゃった方がいいのか、でアリシアクリニックさんはそれをやってるのかっていうところの答えを探しに行くですね。で、それをどんどんどんどん繰り返すことで、実際その何度もそのヤフー知恵袋と販売ページ、頭の中に全部入るわけがないので、一気しているうちに商品のこと、悩んでいる人たちのことが頭の中に入ってくるので、本当に文章が書きやすくなります。書けるようになっていきます。書けないんであればまとめておけばいいの ですね。そういったことができますので、どんどんどんどんそれを繰り返してサイト作りですねに結びつけていってください。文章作りですね、結びつけていってください。で、次ですね、キーワードを強く意識せずに自然に書くですね。これも結構言われるんですけど、キーワードどのぐらい入れたらいいんですかという話なんですが、まあ、程度、比率としては 5% をまず、最終的に目指せればいいです。まずは普通に書いて、でそこから 5% 程度に調整、比率を変えていくですね、していくようにしてください。まあ、これはですね、まあ、SEO の話、今のは SEO の話になるんですけども、ゴールはですね、やはりアフィリエイトリンクのクリックになります。なので、まずその誘導がしっかりできているか、それが大前提にあって、その次にキーワードの比率変える必要があるかなというところで、考えるようにしましょう。誘導が不自然になるページにする必要はないので、その他のところでうまくやるようにしましょう。もうどうしてもうまくできないなと思ったら、今できているページの部分の下にさらに文章を足せばいいので、キーワード比率が高い、そういった作り方で全然いいので、そこはあまり悩まずにですね、どんどんやるようにしましょう。はい、次ですね、記事作成に対する時間の取り方ですね。記事作成には時間をかけすぎないですね、こと大事です。文章はいつでも作り変えられます。いつでも作り変えられます。なので一つの文章、まあ、大体400文字から1000文字ぐらいのイメージで言ってください。その文章作りに1時間とか2時間とかかけちゃダメです。長くても15分30分、最初はできないですよ、できないですけれども、最終的にはそこの辺を目指してやるようにしましょうですね。文章作成は繰り返しの中で慣れていくもの、上手くなるものです。で、手が止まる原因のほとんどは情報不足になりますので、もう情報収集を面倒くさがってるか、 情報収集が足りないか面倒かどっちかです。なので文章書けないんだったらもうとにかく調べる、検索する、知恵袋に行くですね、なります。で、文章を上達する、文章を早く作るというトレーニングではとしておすすめなのが、もう制限時間を決めて、このサイトには今日は30分しか書けませんと決めて、あともうやめてしまう。途中でもいいからもうサイトアップ終わりっていうやり方で進めちゃってもいいです。もう丁寧さよりも数勝負です。その繰り返しの中に上達のヒントというのが隠れていますので、一つの文章よりもたくさんの文章を書きながらですね、スキルを高めていってください。よくその AMC の中でも出てくる話なんですが、量が質を凌駕するという言葉がよく使われます。僕も言ったりするんですけどね、本当に会社はそういうふうに自覚してというか思ってやってる人たちの方が多いです。そういう人たち稼いでます。稼いでる人たちの真似をした方が稼げますので、そういうふうに捉えてやるようにしてください。これはサイト作成に慣れてくると起こる画像を作るとかボタンを作るとかそういうところの話にもなってくるんですけど、そこにも時間をかけないですね、ようにやるようにしましょう。重要なのは稼ぐことであって、画像を作ることとかボタンを作ることとか文章が上手になることではありませんので、ですね、それを忘れずにやりましょう、ね。で次、初心者におすすめの記事の作り方というところで、話をしていきます。でここではですね、文章の書き方のパターンですね、紹介します。なので、これに沿ってやると、文章を作れるようになりますので、パターン覚えてください。で、大体ですね、800文字から1000文字ぐらいの文章を作る場合にはこの2つのブロック記事で、やり方をすると簡単に作れます。でまず流れとしては1つ目の記事でここに答えがあることを知らせます。例えば永久脱毛痛みであれば、永久脱毛で、痛くないサロンはこちらですというふうな言葉で打ち出して、なぜ痛くないかをしっかり文章を書くですね。例えばこういう器具を使って、例えば施術前にこういうことをして、で、やっているのでまず安全で、あとその使う器具に関してはこういうふうにやっていますので、痛みがかなり軽減された状態で永久脱毛を受けられますと。ただし、人によってはこういうふうなことがあったりとかっていうようなことを書いていくと、大体400文字とか500文字になりますので。で、あと次ですね、その商品と答えを強く結びつけます。じゃあそういった実際にそういうサロンはという時という場合にはという方もいらっしゃると思いますが、実際にはアリシアクリニックとかがこういうふうに実際に今言ったようなこういうものを使ってて、たくさんの人たちが永久脱毛を受けていますとか、いろいろその時そのあとは申し込みの方法であったりとか、良さをどんどんバーッと書いていくと、また400とか500とか文字の文章が書けますので、それで一つのパターン、パッケージとしてやってしまうということですね。で、このイメージを持って、記事タイトル、まず2つ決めます。両方ですね、1つ目と2つ目の記事を決め、タイトルを決めて、でそのタイトルに沿って文章をそれぞれ作るということですね。これをやっていきます。で、1つ目の文章、特に、サイトの上部に行きますので、その先読まれるか読まれないかというところの、訪問者の決定する要因にもなりますので、見せ方は特に工夫するようにしてくださいですね。で、サイトを作る際に、文章だけの話ではなくなってくるんですけども、まずファーストビューにインパクトを持たせましょうということですね。何が書いてありそうか、これをパッと伝えるですね。訪問者に伝えるイメージを持って、作り始めてください。これは浮気調査の、サイトです。で、浮気調査はもう探偵選びだと、もう断定するわけですね。浮気調査を自分でしたい人たちも来るキーワードです。浮気調査なので。だけども、探偵の方がいいんだよと。上でも断定して、でももう浮気調査探偵が確実というタイトルで、入っていくわけですよね。だから、自分でその、浮気調査をしたい人も、なぜ確実なのか。自分もやっぱり結果を出したいものだから、 そういう人たちも読みますよね。そういう前提でも書いてしまう、まあ、キーワードの意図を読むというところもありますけども、もう探偵にはかなわないよと、そういう話をしていくわけです。なのでもうパソコンの画面で開いた部分ですね、ここにそういった強い言葉ですね、そういう言葉を入れて、走り出すと、走り出してもらえるように言葉ですね、選びながら作っていってくださいですね。で次、文章のブロックのパターン、まあ、さっき流れの話をしましたけども、文章それぞれ書き方のパターン3つぐらいあります。もうアフィリエイトのサイトいろいろ見てますけども、大体もうこの3つのパターンではまります。なので皆さんもこの3つぜひ覚えてください。でその3つのパターンなんですが、まず1つ目、商品の良さとか選ぶ時のポイントの説明ですね。良いところを箇条書きなので説明して、で文章の最後にそれをクリアしているのがこの商品ですよというふうに書くものですね。まあ、クリアしてますよでもいいです。そういった書き方のまずパターンですね。良さ、ポイントですね。これを説明するもの。で次に商品とかサービスの数字、実績とかですね、数字を押すものですね。もうこれぐらいやってるんですよと、これぐらいできたんですよ。もう数字押しの文章ですね。一つ目が、その文章で情報を伝えていくものに対して、もう一つは数字でどんどんどんどん押していくというものですね。で次3番目、他と比較して商品の良さを、紹介するとですね。他と比較してというのは、他の商品と比較して、まあ、他の商品と比較する方法も一つなんですけども、あまり否定しすぎると怒られるので、他のクライアントさんから広告主さんから文句を言われたりする場合もあるので、まあ、ここはですね、あまり他の商品を否定しすぎないということも、まあ、考慮してほしいんですけども、であれば、まあ、あと常識ですね、今までなかったものだよと、他にはないよというような、話、あとはデメリットですね、この商品を使わないことでこうなってしまいますよと、だったら使った方がいいんじゃないですかみたいな書き方ですね。で商品の良さをプッシュするという形ですね。この3つになります。で、組み合わせの例ですね。1番目と2番目でやった場合ですね、商品を選ぶときのポイントの説明ですね、であと商品のサービスの実績を押す、この2つの組み合わせですね。で、まあ、選ぶときのポイントですね、浮気調査のポイントは何といっても成果の確実性。原市探偵事務所は40年という長い歴史と高い技術で浮気調査をはじめとする多くの事案で成果を出していますですね。まあ、確実性、その根拠を説明するですね。で次、商品サービスの実績ですね。その40年間で解決してきた問題の数は7万件以上で、その実績、成果の確実性からテレビ番組の人探しを担当するなど他ではできない実力を持っていますというような書き方ですね。数字を押し出して、その数字の良さから何が起きているのかですね、そういう話をしているですね。で、他にはない、長い歴史と多くの実績ですね、浮気調査を依頼するなら原市探偵事務所ですね、詳細はこちらとか、申し込みはこちら、相談はこちらですね、電話相談はこちらみたいな感じでやっていくとページは簡単に作れます。まあ、もっと、抜き出せる情報というのはページ上ですね、たくさんありますので、そういうところを見て抜き出していくと簡単に文章は作れるようになりますですね。これ意識してやるようにしてみましょう。あとはですね、まあ、2つでやる必要は全くなくて、別に 1,2,1,2 で4記事書いてもいいですし、4つの文章でもいいですし、 1,2,3 入れて、1000文字 2,000 文字書いても全然いいですので、その辺は、まあ、何だろう、その時の必要な文字数とかですね、これぐらい書こうというところの目標から決定してやるようにしてみてください。 で次ですね、まあ文章を書くときのもう一つの情報源として、本ですねを挙げておきます。で、まあ基本的に皆さん、まあ、パッと情報を調べて書きたいというところで、まあ、僕もそういう情報の調べ方をお伝えしましたけども、差をつけるのは本です。ネット上にない情報もあります。ネット上にない情報は書籍にある場合が非常に多いですね。で、Amazon では数十円で買える本とかも結構あります。まあ、僕昔その車査定とか買い取りのサイトを作ろうと思った時に、まあ本を買ったりしたんですけど、20円とか30円で車の関係の本とか売ってるんですね。車の整備の仕方とか、その車せ、自動車工場かなんかで整備担当していた人の裏話とかそういう本とか20円とか30円とか売ってるんですよね。その程度で、情報が買えるんであれば、他と差別化ができるんであれば非常に安い投資ですので、ぜひ、情報探しですね、他にないものを入れていきたいなと思ったら本を買うようにしましょう。あと、Amazon ですね、まずは Amazon で、やってみるのがいいかなと思います。あとはもうジャンルを決めてある程度成果が出たら、富士山 COJP もおすすめです。こちらですね、業界誌ですねの定期購読もできます。普段書店に並ばないような定期本ですね、こういったものもで、申し込めますので、こちらもぜひ、見てみてください。病院とかに置いてある本とかそういうのも、自分で定期購読することも、できたりします。はいですね。であと次、まあ、サイトできましたと、スマホサイトですね、まあ、直接 URL 入れてスマホで見るのも一つの方法なんですけども、パソコンで両方見れます。で、サイト出来上がったらスマホ用の見た目も確認するようにしてくださいですね。ユーザーエージェントスイッチャーというですねものがあります。まあ、簡単に入れてすぐですね、簡単に使えるのは Google Chrome ですね。 Chrome の方の、ユーザーエージェントスイッチャーが非常に便利です。ですね。まあ、こういう見た目ですね、見た目の違い、ちゃんと、文章がの概要が変じゃないかとか、見た目おかしくないかとか、画像がなんか見切れてないかとかですね、そういったのも、簡単にチェックできますので、まあ、ユーザーエージェントスイッチャーですね、入れてみてください。もう英語で書けなかったら片仮名で入れても多分出てきますので、はい、で使い方です。Google Chrome で、まあ、これ入れるときには Google Chrome で、このURL ですね、ページに行っていただきたいんですけども、インストールが終わったら、右上にこのサングラスですねをかけたようなアイコンが出てきますので、そこをクリックして、サイトを表示した状態で、クリックをして、iOS、Android ですねを選択して、サイトの表示変えてみてください。表示を変えたら、サイトのそのブラウザ、Google Chrome の幅をぎゅーっと狭めると、スマホサイトの幅になりますので、ぎゅーっと狭めて、サイトの表示ですね、を確認してみてください。で、確認が終わったらですね、そのままだとスマホサイトのままになってしまうので、Chrome ですね、もう一回もメガネのマークをクリックして、Chrome から、もう一個、デフォルトっていうのを選択すると、サイトですね、元の状態に戻せます。非常に簡単で、いい確認方法なので、ぜひ、やってみてください。